こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。辻田正則、戦前の正体愛国と神話の日本近現代史は、明治維新から敗戦までを単なる軍国主義化の時代として一括りにせず、古代神話、天皇間道徳対外戦争、国民文化がいかに結びつけられたかを追う近現代史の新書である。中心にあるのは、神武天皇、天照大神。万世一系、教育家語八王一憂といった言葉が、もともとの神話や伝承の領域を超え、近代国家を支える国威発揚の物語へ組み替えられていく過程である。本書は、戦前を無条件に礼賛する立場にも、暗黒時代として固定する立場にも寄りかからない。和白、右派左派双方が現在の政治的欲求に応じて作りがちな戦前像を検証対象にする。神話が史実であったかという問いだけで終えず、なぜ近代の人々がそれを必要とし、教育、儀礼、戦争、メディアを通じて受け入れたのかを問う点に、本書の目的と特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神武天皇の再発見が明治国家の起源をどう整えたか、本書の出発点は、古代の神武天皇が近代においてどのように再活性化されたかという問題である。明治政府にとって、旧来の政治秩序を大きく転換した維新を正当化するには、新政府の成立を単なる政変ではなく、日本固有の由緒に連なる出来事として語る必要があった。そこで重視されたのが神武創業という枠組みである。初代天皇とされる神武天皇の建国を原点に置けば、近代国家の制度整備や首都国家儀礼の再編も急進的な新設ではなく、古来の精神の回復として提示できる。著者はこのような語りが神話をそのまま保存したものではなく、近代の要請に応じて選択強調されたものであることを示す。重要なのは、神話の真偽を簡単に断じることではない。起源の物語が政治的な連続性を演出し、人々に国家の特別な使命を感じさせる装置となった点である。神武天皇を軸に見ることで、戦前の国家意識が最初から自明だったのではなく、近代になって制度、記念日、象徴表現と結びつきながら形成された過程を理解できる。次に、教育家語と万世一系道徳を国家の諭旨へ接続する仕組み。第二の柱は、天皇制国家が憲法や道徳をいかに神話的権威と接続したかである。教育家語は近代日本の学校教育に大きな位置を占めたが、本書はこれを単独の道徳教材として扱うのではなく、天皇への忠誠、家族倫理、国家への献身を結びつける象徴的な文書として捉える。近代憲法の制定や学校制度の整備は外国の制度を参照しながら進められた。その一方で、それらを外来の模倣に見せず、日本に固有の秩序として根拠つけるため、天照大神や高等の連続性をめぐる物語が動員された。万世一系という表現も、単に皇位の継承を説明する語ではなく、国家の歴史的な一体性を可視化する役割を担ったのである。ここで著者が問題にするのは、近代的な制度と前近代的な神話が対立していたという図式ではない。両者はむしろ補完し合い、制度に感情的道徳的な正当性を与えた。本書を通じて読者は、政治的な規範が普遍的原理だけでなく、由緒ある物語によっても支えられうること、そしてその物語が異論を言いにくくする力を持つことを考えさせられる。さらに、日清日露戦争を真の使命として語る対外膨張の論理。本書は、対外戦争を国家利益や軍事戦略だけから説明するのではなく、神話由来の言葉が戦争の意味付けをどう変えたかに注目する。とりわけ、新皇皇后の三冠征伐をめぐる伝承は、朝鮮半島への進出を歴史的使命や過去の再現として想像する際の素材となった。もちろん、日清日露戦争やその後の帝国拡張は、国際関係、資源、軍事力、植民地政策といった現実の要因なしには理解できない。著者の焦点は、それらの現実的な政策を国民に受け入れやすくし、勝利を偶然の成果以上のものとして感じさせた物語の働きにある。高等を神々に連なるものとみなす銀英の観念は、日本の対外行動を特別な使命として飾る言説と結びつきうる。こうした言説は、侵略や支配の具体的な負担、相手社会の視点、戦争の犠牲を見えにくくする危険も持った。本書は、神話がただの古い逸話ではなく、近代の大衆社会において新聞、教育、記念行事、文化表現などを通して更新されうることを示している。対外膨張をめぐる理念と感情の回路を検討する点が、この章の重要性である。八方一憂は、世界秩序の理念としていかに戦争へ接続したか。八方一憂は、戦時期の日本を象徴する語として知られるが、本書では単なる好戦的な標語として片付けず、その神話的語源と近代的な世界観への転用をたどる。日本書紀に結びつけられるこの表現は、天皇のもとに世界を一つの家のようにまとめるという構想を含む、 しかし近代以降、それは国際社会における日本の位置を古代に意味付けし、アジアへの進出や大東亜戦争を正当化する理念として機能した。著者が描くのは抽象的な理想がそのまま政策を決定したという単純な因果関係ではない。むしろ国力への不安、列強への対抗意識、帝国としての野心といった要素がある中で、神話的な普遍性が拡張政策に高い目的を与えた過程である世界を一つにするという語りは、支配される側との力の非対称性を覆い隠し、日本の行為を解放や共存として表現する余地を生む。本書は理念の美しい響きだけを切り離して評価することの難しさを示す。同時に戦前の言葉を現代で論じる際には、その後実際にどの時期に誰によってどんな政治的文脈で用いられたかを確かめる必要があると促している。最後に戦前回帰論を退け、現在が作る都合の良い戦前像を検証する終章へつながる本書の現代的な論点は、戦前が今日の政治的レトリックとしてどのように使われるかである。保守的な言説では、共同体意識、道徳伝統、経済成長以前の素朴な社会などが選び取られ、失われた美しい国として戦前が懐かしまれることがある。他方で批判的な言説では、戦前が抑圧、国家主義、軍事化の全てを凝縮した警告として用いられる。著者はどちらの像にも実在した歴史の一部は含まれる一方、現在の主張に便利な要素を集めた単純化になりうると指摘する。安倍晋三元首相の日本を取り戻す美しい国といった標語をめぐる議論も、この問題意識の射程に置かれる。ここでの目的は、現代政治を戦前と短絡的に同一視することでも、類似性を否定して安心することでもない。比較の前提となる具体的な歴史知識を持つことである。神話、国家儀礼、教育、戦争、娯楽文化が一枚岩ではなかったことを知れば、新しい戦前という表現にもより精密に賛否を述べられる。本書は歴史を現在から切り離すのではなく、現在の言葉が過去をどう作り変えるかまで視野に入れる。結論として、本書は日本近現代史の基礎を学びたい読者、教育堅固や八王一建国神話といった語が現代の議論でなぜ繰り返し現れるのかを知りたい読者に適している。政治史や戦争史の詳細な通史、あるいは制度史の網羅的な解説を第一に求める場合には、他の専門書と併読する余地がある。しかしその限定跡は本書の弱点というより焦点の明確さでもある。辻田正則は神武天皇から大東亜戦争までを貫く国威発揚の物語に注目し、理念が制度、対外政策、日常的な文化へ浸透する経路を読み解く。戦前を冷戦か断罪かの二択で捉えず、神話が近代に再編集され、人々の感情と判断に働きかけた歴史として考えられるようになる点が実践的な地で利益である。同種の戦前論には政治的評価を前面に出すものや軍部外交の意思決定を中心に据えるものが多い。それに対して本書は、なぜ特定の言葉や物語が国家を語る際に説得力を持ったのかを中心に据える。現在の戦前回帰論や伝統論を印象的な標語ではなく、歴史的文脈に照らして吟味するための、読みやすくも批判的な入り口となる一冊である。ご支援いただける場合は、辻田正則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。